や皆さんおはようございます。
おはようございます。
こんな話があります。ある時、一人の先生がですね、弟子と道を歩いていました。すると一人の男の人が、道端でですね、この紐を拾うんですね。そして、紐を拾っては匂いをというふうに嗅いで、そして、そうして匂いを嗅いでるのを見つけてるんです。ある紐はですね、こう大事そうに、こう懐に出るわけなんですけれども、別の紐をこういうふうに嗅いではボコンとしてるわけなんですね。それで、弟子が先生に尋ねたんです。先生、あの人は一体何をしてるんですか。すると先生は答えました。彼が最初に拾った紐があっただろう。あれは香木っていういい匂いのするいい香りのする木が縛ってあった紐なんだ。だから、その匂いが紐に染みついていたから、その紐はすごくいい匂いがする紐になったから、だから決まっといたんだよ。だけども2番目に拾った紐があっただろう。あれは捨てただろう。あれは実はこの腐った魚を、捨てるために縛っておいた紐なんだ。だから臭い魚の匂いが染みついていたから捨てたんだよ、っていうふうに言いました。同じようにお前も、いつも一緒にいる人の匂いが身につくものだ。だから一緒に過ごす人をよく選びなさい。そういう話ですね。ということで、Once upon a time, a teacher and his disciple were walking on the street. Then they saw a man smelling ropes. Smelling ropes. Every time he found ropes on the street.Then he pockets some ropes protectively, but he threw away other ropes. So a disciple asked the teacher, "Teacher, what is that man doing?" Then the teacher answered, "The first rope he picked up was a rope, champak, a fragrant trees. Fragrant trees were high.So the smell was spread to the rope. So it had a good smell, so he picked it up. But the second rope, he threw it away. Because that rope was that fish were tied. So the rope, that bad smell of the dead fish spread to the rope, and it smelled bad, so he threw it away. So similar to that, Jesus said,The smell of other people you are with spread to you. So be careful to choose who to be with. That's a lesson from the teacher told. 箴言にも次のような言葉がありますね。In the Proverbs, there are words like that. 知恵のある者と共に歩けば知恵を得。愚かな者と交われば災いにある。災いにある。He who walks with the wise grows wise, but a companion of fools suffers harm. あるいは箴言の27章の17節。鉄は鉄をもって研磨発する。人はその友によって研磨される。という言葉もあります。As iron sharpens iron, so one man sharpens another. つまり、いい友達を持つことは大事なことですよ。いい人生の死に会う人は幸いですよ。そういうことを教えてくれている御言葉であると思うんですけれども、実はもっと素晴らしいことがありますね。実はもっと素晴らしいことがあります。それは私たちがキリストと共に時間を過ごすとキリストの香りを放つようになっていくんだ。私たちがキリストと共に時間を過ごせば過ごすほどキリストの香りを放つようになるということです。So the words in the Proverbs are telling us that it is crucial for us to have good friends or good teachers. But there's a much better fact, that is, the more time we spend with Christ, the more we spread the fragrance of Christ. The more time we spend with Christ, the more we spread the fragrance of Christ. それではですね、私たちはどのようにすればキリストの香りをですね、このキリストの香りを放つことができるようになるんでしょうか。どうすれば私たち自身にですね、このイエス様の香りが、匂いが染みつくようになるんでしょうか。今日は使徒言語録に登場するこのステファノという人物に注目しながら、そのことについて考えていきたいと思っています。このステファノという人物は教会の歴史の中で最初の殉教者になった人物ですね。まずステファノがどのような人物であったのか、そしてどのような殉教をしたのかということを学んで、私たちの信仰のあり方について考えていきたいというふうに思っています。 Then how are we able to spread the fragrance of Christ? How can we have the smell of Jesus Christ?And today we want to focus on Stephen, the first martyr in the church history, and think about our way of living from that. ステファノという人物が初めて登場するのはこの使徒の6章ですね。だから先週のこの使徒の6章の箇所に出てきた食事の配給係の一人でした。ステファノはそこでですね、霊と知恵に満ちた評判の良い人だったというふうに3節に記されていますし、5節には信仰と聖霊とに満ちている人だったというふうに記されています。神様はステファノが教会の殉教者として、そういう死に方をするというふうに選ばれて、神様に召されて大きなそういう使命を与えられて、それを成し遂げることができるために聖霊に満たされる、聖霊の満たしというものを与えられたわけなんですが、この聖霊の満たしは、ステファノに突然与えられたものではなかったですね。突然与えられたものではなくて、実はステファノのはこの日常の生活の中でもですね、日常の生活の中でも聖霊の満たしを、体験していたことがわかります。だからこそ彼は他の人たちに聖霊に満たされた人として認められていた。で、聖霊に満たされていたからこそ、この恵みと力に満ちていた。聖霊の満たしを得ていたからこそ、恵みと力を受け取っていたんですね。So Stephen's name first appeared in Acts 6. He was one of the persons who became in charge of distributing the food to the widows. And according to Acts 6:3, he was known to be full of spirit and wisdom. And according to verse 5, he was a man full of faith and Holy Spirit. And because he was filled with the Holy Spirit, he received God's grace and power.使徒2章のイエス様が天に昇られる前に語られた言葉を覚えておられるでしょうか。今年の我々のテーマセークラーでもありますけれどもね、あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける、そしてエルサレムばかりではなくユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となるという言葉が残されましたね。イエス様は、私はあなた方に聖霊を注ぎますよ、それはあなた方が力を受けるためですよというふうに言われたんです。そして使徒言行録を読んでいくと、その通りのことが起こっていく。使徒2章で人たちが祈っているとき、人たちが祈っているときに聖霊が注がれたっていう、そのペンテコステの出来事が起こります。その時に人たちは他国の言葉で喋り始めたということですけれども、そしてその後に人たちの教会が聖霊によってですね、この豊かに祝福されていく様子を我々は見ることができました。 So Jesus said before he went up to heaven, I will pour the Holy Spirit over you so that you will receive power. Then that promise is realized as we read through the Acts. In Acts 2, the Holy Spirit was given to each one of them at the day of Pentecost, and the apostles received the power, and their church was received rest. And actually, a similar incident happened not only in Acts, but Acts 4 too. Did you know that? Acts 4, verse 31. Everybody was praying again together. Then it says, verse 31. After they prayed, the place where they were meeting was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit and spoke the word of God boldly.
実はですね、このペンテコステの出来事、使徒の2章で起こったわけですけれども、使徒の4章でもですね、実は似たような出来事が起こります。一同が、また一緒に一同で祈っているんですね。すると、どういうことが起こったのかというのが31節です。ぜひ声に出してですね、ここ、ご一緒に読んでみましょう。前の方にスクリーンに出てます。祈りが終わると、一同の集まっていた場所が揺れ動き、皆聖霊に満たされて大胆に神の言葉を語り出した。祈りが終わると一度に集まっていた場所が揺れ動いて、皆聖霊に満たされて大胆に神の言葉をこう語り出したということですが、我々がこの聖霊に満たされるときにですね、どういうことが起こるのかっていう一つの答えがここにあるんではないかというふうに思います。つまりそれは我々がですね、この聖霊に満たされるときに御言葉に満たされて、それが我々からこの口から溢れてくるということですね。聖霊に満たされると御言葉に満たされて、それが溢れてくるんだ。聖霊に満たされるということは、我々は何かこう神秘的な体験のように思うことがあるかもしれないんですけれども、それ以上にですね、この御言葉が我々の生活の中に溢れてくるんだということです。御言葉が我々の生活の中で豊かに適用されて体験されていくことなんだ。御言葉があなたの生活に豊かに適用されて、それが体験されていくことなんだと思います。つまりこういうことが言えるんではないかと思いますね。我々が御言葉に生きて、御言葉を受け入れていくときに聖霊に支配されていくことが始まるんだ。御言葉に生きて、御言葉を受け入れていくときに聖霊となる神様に支配されていくことが始まっていく。ですので、御言葉に触れずして一足飛びに成熟したクリスチャンになるなんていうことはありえないわけです。御言葉の満たしっていうのは、ごめんなさい、聖霊の満たしっていうのは御言葉の満たしであるということが言えるんだと思います。
So what happens when we are filled with the Holy Spirit? What happens when we are filled with the Holy Spirit? There may be an answer to that in verse 31. That is, as one is filled with the Holy Spirit, one is filled with the word of God and it spreads.And it overflows. So filled with the Holy Spirit is not something like, not necessarily something like mysterious experience, but rather the word of God overflows in our lives. And without living in the world, it is impossible for us to be a mature Christian at a single bound, you know.And when we live in the Word of God, we begin to be reigned by the Holy Spirit.
さらにですね、この使徒の4章の部分は大変象徴的な出来事だというふうに思いませんか？集まっていた場所が揺れ動いていたというふうにありますね。集まっていた家は揺れ動いていた。家は揺れ動いていたんです。状況は非常に揺れ動いていたにもかかわらず、家の中にいた人は揺らぐことのないものへと変えられていったということですね。その家は揺れ動いたにもかかわらず、家の中にいた人たちは揺らぐことのないものへと変えられていったということですね。人たちは確かにこの後、迫害というものに遭遇することになります。確かに揺れ動くような体験をするわけですけれども、そういう揺れ動くような迫害を通してでさえも、彼らは揺らぐことのない土台、基礎を作ることになっていくんです。 我々はですね、このステファノのように迫害ですとか大きなそこまでの試練というものに直面することはないかもしれないんですけれども、しかしそれぞれに、様々な困難あるいは自分自身の課題に直面しています。問題の大きさあるいはそういう試練はですね、大きかろうが小さかろうが本当の解決のためには聖霊なる神様の助けが必要なんですね。今日ですね、試練や困難の中で揺れ動くような毎日であったとしても揺らぐことのない平安が与えられるように聖霊に満たされて力を受け取っていきたいというふうに思います。聖霊に満たされる、それはですね、この御言葉に満たされてさらに聖霊により頼むものへと作り変えられていくことなんだと思います。我々は一つ一つの課題を通してですね、さらに聖霊様により頼むものへと、変えられていくということを覚えていきたいなというふうに思います。
The verse 31 says、the place where they were meeting was shaken. I think it's, there's a symbolic、meaning in it. The house was shaken. The house was shaken, but the people in the house was transformed not to be shaken.This unshaken foundation becomes their solid foundation even through the time of persecution and trial. So we may not encounter persecution or trial like Stephen, but we have, I think we have enough daily struggles and trials in our daily lives. But though we are shaken through the trials and difficulties, I want to be filled with the Holy Spirit and receive power.So that we can have unshaken peace within that situation. So filled with the Holy Spirit, that is filled with the Word of God, and to be transformed to rely on Holy Spirit more. Let's learn to rely on the power of the Holy Spirit through our struggles.
さて、ステファノは教会で最初の殉教者だったっていう話を先にしました。彼は当時の人々の妬みのために議会に引き出されたんですね。そして宗教指導者に向かって大胆に説教したということが書かれています。彼らの反応がどうだったのか、聖書を見てみると、人々はこれを聞いて激しく怒り、ステファノに向かって激しいしたというふうに書かれていますね。あるいは57節から58節、人々は大声で叫びながら耳を手で塞ぎ、ステファノめがけて一斉に襲いかかり、都の外に引きずり出して石を投げ始めたという言葉が書かれています。つまり彼らの反応は激怒だったんですね。彼らの反応は激怒だったんです。彼らは耳を覆ってですね、そしてステファノを殺してしまった。怒りに任せて感情的になって反応的になって、そしてステファノを石で撃ち殺してしまうわけです。当時のユダヤはローマに支配されていましたね。ローマに支配されていた。ですのでローマの許可なしに人を処刑にするなんていうことは本当はできないことなんです。ユダヤの議会にはそんな権限が与えられてないわけです。ですのでこれは立法違反あるいはただの集団リンチなわけですけれども、にもかかわらずこの人たちは神を冒涜したステファノを死刑にしたっていうことで正しいことをした、立法を守ったぞっていうふうに思っているわけなんです。しかし考えてみるとですね、人間っていうのはそういうところがあるんではないでしょうか。自分自身の正しさを過信してしまって、周りに迷惑をかけておきながら正しいことをしたっていうふうに自己満足に浸ってしまうこと、これは悪いことなんだっていうふうに気がつくことができずに自分の思いで突っ走ってしまって他の方々を傷つけてしまうようなことがあるんではないでしょうか。私たちの心の中にはですね、傲慢さとか自己中心、高ぶり、不貧困、あるいは貪欲がありますね。誰でもこの罪を指摘されることっていうのは心地いい思いがしない、わけなんですね。はっきり言って聞きたくないことなんです。 けれども神様は聖書の御言葉を通して、あるいは説教を通して礼拝を通して様々なことを通して、我々の心のズレっていうんでしょうかね、罪を指摘されます。私たちがちゃんと自分自身の心に向き合って、よく自分自身に正直になってですね、その事実を吟味して、そしてその事実をきちんと受け止めていく謙虚さ、そして強い心があるならば、我々はそこから成長していくことができるわけなんです。けれども我々がですね、それ以上聞きたくないっていうことですね、この耳を折ってしまうならば、それは、あのステファノを殺した人々と同じなんだっていうことですね。我々は耳を塞ぐんではなくて、罪を指摘された時にですね、耳を塞ぐんではなくて、罪を指摘されたからこそ耳を開くものでありたいなっていうふうに思います。
Stephen preached boldly to the Sanhedrin and their reaction was with rage. They became furious. They covered their ears and killed Stephen. But we also often feel uncomfortable when our sin is pointed out. That's why we don't want to listen. But God wants to point out our sins through the Word of God, or sermons, or worship, and various things.When we face ourselves and we examine ourselves and become honest and we have enough humility and strong heart to take that fact seriously, we can grow from there. But if we cover our ears, and if we cover our ears, it is the same as the people who killed Stephen. So instead of covering our ears, we want to be those who open our ears.Let's turn to the second character of Stephen.
次にステファノの特徴、第2番目を見てみましょう。ステファノは、彼をこの殺してやろうというふうに群衆が、この人々が集まってきてですね、その取り囲まれた時に何をしたのかという時に、彼は天を見つめた、天を見上げたというふうに書かれています。ここでもステファノは聖霊に満たされていたというふうに書かれていますね。聖霊に満たされ、そして天を見つめた。ステファノは聖霊を満たしたと同時に天を見上げた人でもありました。7章の56節では、天が開いて人の子が神の右に立っておられるのが見えると言ったというふうに記されていますね。イエス・キリストが神の右に立っておられるのが見えたというふうに言います。ステファノは自分の命を狙う人々のこの真ん中でですね、天を見上げて、そしてイエス・キリストを仰いで、そこにある助けを仰いみたんだということです。我々はどうでしょうかね。私たちは小さな試練でもすぐにうろたえたりするものです。弱いものですね。天を見上げればそこに救い主がおられるにもかかわらず、それを忘れて目に見える、そういう周りのものだけを見て四苦八苦してしまうということはないでしょうか。イエス様は私たちを助けようとそこで待ち構えていてくださいます。ヘブライ人への手紙の12章の2節に、次の御言葉があります。これもぜひ、声に出して読んでみましょう。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。スタファノのように天を見上げてそこにおられる主イエス様に目を向ける、目を止めること、それが私たちの歩みを確かなものにしてくれるんだということだと思います。
When Stephen was surrounded by the people to kill him, he looked up to the heaven according to 55.And also, according to verse 55, Jesus, he also saw Jesus standing at the right hand of God. We also tend to be easily shaken and confused by small trials. If we look up to the heaven, we know that there is a Savior waiting for us. But we forget that fact and see just the things around us and struggle, don't we? we must remember Jesus is waiting for us there in order to save us. And according to Hebrews 12:2, let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith. So as we look away from everything else and focus our gaze on the Lord Christ, Jesus Christ, He ensures our path. And 3つ目のポイントですね。それは、ステファノはイエス様に習ったということですね。イエス様に習った人であったということです、ステファノは。イエス様を見つめる生活をしているうちに、ステファノはイエス様に似たものへと変えられていったんだ。イエス様を見つめる信仰をしているうちにイエス様に似たものへと、ステファノが作り変えられてきますね。 The third point, Stephen was a person who followed Jesus. As he spent his life gazing at Jesus, Stephen was transformed to be like Jesus. 第2コリントの3章18節に、次のような神様の約束が示されています。これも、ご一緒に声に出して読んでみましょう。私たちは皆顔の覆いを覗かれて鏡のように主の栄光を映し出しながら栄光から栄光へと主と同じ姿に作り変えられています。これは主の霊の働きによることです。私たちもイエス様に目を向けることによって、そして聖霊様が私たちのうちに働きかけてくださることによってイエス様に似たものになるんだ。イエス様に習うことができるということですね。 Let's read 2 Corinthians 3:18 in English together. And we, who with unveiled faces all reflect the Lord's glory, are being transformed into His likeness with ever increasing glory, which comes from the Lord who is the Spirit.So as we gaze on Jesus and the Holy Spirit works within us, we are transformed to be more like Jesus. ステファノはイエス様の姿に近づいてですね、その顔形までもがイエス様の栄光を表すものになっていったんだということですけれども、それはですね、使徒の6章15節でそういう言葉が書いてありますね。ステファノが実際に呼び出されて尋問された時に、その顔はさながら天使の顔のように見えたという言葉があります。その顔はさながら天使のように見えたんだ。天使というのはですね、いつも神様の顔を仰ぎ見ていますから、その顔に何かこう神々しさがあるわけですね。ステファノも信仰によってイエス様の御顔を仰ぎ見ながら生きていましたので、彼の顔が天使のように神様の栄光、キリストの栄光を輝き出すもの、反映するものになっていったんだということです。Stephen's face was like the face of an angel. Can you imagine that? Angels are always watching God's face. That's why their face, they look godly. Stephen was also looking up to Jesus' face by his faith. His face reflected God's glory.Like、an angel. 皆さんですね、この、似たもの夫婦っていう言葉聞いたことがあるでしょうか。夫婦がですね、この長年一緒に連れ添って生活して一緒に時間を過ごしているとですね、いつの間にか同じようなものの考え方、ものの捉え方をするようになって、そのうちですね、姿形までもがこの似たものになっていくっていうことですね。私はですね、この、個人的なことですけど、昔からこの辛いものが好きなんですね。この辛いもの、タイ料理ですとか、あるいはこの辛い韓国ラーメンとかね、もう大好きなんですけれども、ただこの妻のマリアはですね、この辛いものダメなんですね。一切食べないんですよ。彼女は甘いものが大好きなんです。私は以前は甘いものは全然ダメだったんですけれども、ここ数年でしょうかね、甘いもの大好きになっちゃいます。特に洋菓子が大好きでね、こうケーキとかこうチョコレートとか、ね、こうシュークリームとかね、こう天国の味ですね。この後人を幸せにしてくれるわけですけれども、こんなにもこの甘いもの好きにこう変えられてきたこう自分自身にですね、こう自分自身も驚いているんです。Have you heard about the word husband and wife are two peas in a pod? I've heard that the more time husband and wife spend together, they will have a similar way of thinking, a similar way of seeing things. And then they even begin to look similar. I personally prefer to eat hot and spicy food. I love Thai food. I love hot Korean noodle. But Marie couldn't take hot and spicy food. She loves sweets. I couldn't take sweet stuff before, but I started to love sweets recently. And it's a taste of heaven. It does make people happy. So I'm amazed of myself who began to like sweets. あるいはですね、こういうのも見たことありますかね。犬と飼い主、Dog and the owner。なんか似てますね。思ったことありません。犬が飼い主に似てくるのか、飼い主が犬に似てくるのか、ね、考えてみると面白いなと思うんですけどもね。なんかこう似てたりすることがあるかもしれないですね。ドッグさんのオーナーさん、 It's interesting, you know, that maybe dogs start to look like their owners, or owners start to look like dogs. I don't know which one is correct. But it's interesting to think about that. So because Stephen was always gazing at Jesus, his appearance also reflected the glory of Jesus.というふうに考えてみるとですね、このステファノもイエス様にいつも目を留めていた、いつもイエス様の方を向いていたので、その顔形もイエス、キリストの栄光を反映するものに変えられていったんだということです。またステファノはですね、その姿形ばかりではなくて、この行いにおいても、あるいは言動においてもイエス様のようになった人でした。こうやって比較してみると分かりやすいんですけれども、ステファノは石で打たれながらですね、自分に石を投げつけてくれる人たちのために祈りました。主よ、この罪を彼らに負わせないでください。この祈りはですね、このイエス様は十字架上で、父よ、彼らをお許しください、自分で何をしているのか知らないのです、というふうに言われた祈りとほぼ同じですね。あるいはイエス様が息を引き取られるときに、父よ、私の霊を御手に委ねます、というふうに言われましたが、ステファノも、主イエスよ、私の霊をお受けください、というふうに祈っている。ステファノは文字通りイエス様に習った人だったんですね。文字通りイエス様に習った人であった。Stephen became like Jesus, not only his appearance, but also his words and actions. And if we compare these words, it's interesting. When people began to throw stones at him, Stephen prayed, Lord, do not hold this sin against them. Jesus also prayed on the cross, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. And when Jesus died on the cross, he said, Father, into your hands I commit my spirit. And Stephen also said, Lord Jesus, receive my spirit.So not only his appearance, but his words and actions followed Jesus Christ. ですから、つまりこういうことが言えるんではないかと思いますね。主に交われば赤くなるっていう言葉がありますね。主に交われば赤くなる。どういう意味でしょうかね。朱色に、そういうね、環境とかそういう人でしょうかね。そういう人と交わっていると、その影響を受けて赤くなるんだっていう言葉なんですけれども、主に交われば赤くなる。同じようにですね、主と交われば我々は主のようになるんだということが言えるんではないかと思いますね。主に交われば赤くなる、主と交われば主のようになるんだ。 There's a proverb in Japanese、主に交われば赤くなる。 That means the more we are around the color red, we become red. The idea is the more time we spend with a person or environmentWe become like that person. I'm playing with the word in Japanese, but shu can mean the color red or the Lord. So the more time we are around with shu, the color red, we become red. And at the same time, we can say that the more time we spend with shu, the Lord, we become like the Lord, shu.
主に交われば赤くなる、主と交われば主のようになるということですが、でも思いませんか、ステファノはここで殺されてしまうわけなんですね。神様はどうしてですね、ステファノをもっと長く生かしておかなかったんでしょうか。もし彼がもっと長く生きていたら、もっとたくさんの人たちが救われてクリスチャンになったのにというふうに思いませんか。さらにですね、このステファノの殉教をきっかけにして教会への本格的な迫害が始まっていくわけです。その結果クリスチャンたちはユダヤとサマリアの地方にちりぢりにされていくわけですね。リーダーが殺されてしまう、自分たちはもうバラバラになってしまう。当然不安、恐れ、いろんな気持ちがあったことと思います。しかしここで我々が覚えておきたいことは、一粒の今日ますね、一粒の麦が死ぬことによってより多くの収穫を結果的に見ることになっていったんだということですね。一粒の麦が死ぬことによって結果的に多くの実を結ぶことになっていったんだ。つまりステファノの命は地に落ちた一粒の麦、一粒の種となった。そして、そこで植えられた種はいずれ豊かな実を結ぶという結果になっていったんだということです。ですので、ここで我々が覚えておきたいポイントは、一人の従順な信仰者の命ですね、その残した人生というのは決してそれで終わるものではないということです。従順な信仰者の姿は決してその一人の人生だけで終わってしまうものではない。祝福、その祝福は必ずや広がっていくことになるんだということを覚えておきたいと思います。エルサレム教会の兄弟姉妹たちは確かにステファノの殉教の姿に、ある意味衝撃を受けたと思います。けれどもその衝撃っていうのは、暴動とか、石で殺されたっていうそういう件の無謀さよりもですね、そのステファノの信仰の真剣さでしょうかね、あるいはこの愛の生き方、そういうものにより大きな衝撃を受けたのではないでしょうか。なぜならば彼らはこの日をきっかけにしてこの教会の本格的な、迫害が始まっていくわけですけれども、にもかかわらずエルサレムを追い出されながらも行く先々で大胆に福音を語り始めるからです。信仰者として生きるということですね、そういう生き様をステファノという実物教育を通して学んだんだ。もちろんそのステファノの生き様はですね、このイエス様のお姿とはっきりと重なって見えたことだと思います。直接イエス様の愛、あるいは教えを知らなかった人たちもステファノの生き方を通してはっきりと神様の愛を学ぶことができたんです。So Stephen's life became a kernel of wheat that fell to the ground. Then a seed leads to produce abundant seeds. So the last point is, one obedient believer doesn't finish alone. His life doesn't finish with that. The blessings expands without fail. And I'm sure believers in Acts, they had a profound impact by Stephen's death.But the impact was not based on the violence or persecution, but rather Stephen's sincerity, his faith, and his way of living that impacted them. That's why people are, although forced to be away from Jerusalem, they began speaking the gospel wherever they went. They learned how to live as a believer through the object lesson of Stephen. And that image should be overlapped with Jesus' image.And people who didn't know Jesus' teaching and love directly were able to learn from Stephen directly. そしてこの衝撃はですね、クリスチャンたちだけではなくて一人の青年の魂を揺さぶることにも発展します。その青年って誰のことでしょうか。プロって誰かやりましたね。そうですね、 それが58節に出てきたサウロですね。この出来事をきっかけにして、このサウロはですね、この教会を激しく迫害するリーダー格になっていくわけですけれども、彼の心の中にはいつもですね、このステファノのメッセージ、そして生き様が問いかけていたことと思います。そしてやがて時が来た時に、彼は劇的に改心することになるんですね。そしてパウロと名前を改めて、世界中にイエス様を述べ伝えるものへとなっていくわけなんです。ステファノは殉教しました。しかし彼の命は地に落ちた一粒の麦となった。そしてやがて種は豊かな実を結ぶ結果となっていったんです。 When Stephen died, there was a seed that was planted in the heart of man. What was that? Was that man standing by when Stephen was dying? So, yeah. So was probably present and listening when Stephen gave his powerful message, and Stephen's words must have pierced his heart.The seed was planted, and later a soul would be saved, changed his life, and he changed his name to Paul, and would become one of the greatest preachers of all time. Even though Stephen died, Paul would take his place and tell the world about Jesus. So Stephen was martyred, sure, but his life became a kind of wheat.And the seed is to produce an abundant seed many days later. 我々ですね、この一足飛びにステファノのようにこの輝く顔を持つことができないかもしれません。あるいはステファノのようにイエス様の足跡に忠実に踏み従うことができないかもしれません。ですけれども、覚えておきたいですね。主と交われば赤くなる。同じように主と交われば交わるほど主のようになっていくんだ。主と交わるほど我々は主のお姿に近づくことができるということです。 We may not be able to have a shining face like Stephen at a single bound or follow Jesus' footprints faithfully. But remember, the more time we spend with Shu, the Lord, we become like Shu, the Lord.最後に、星野富美さんが書いた詩を紹介させていただきます。ご一緒に読んでみましょうかね。風は見えない、だけど木に吹けば緑の風になり、花に吹けば花の風になる。今私を過ぎていった風はどんな風になるのだろう。富野さんの詩ってなんかこう色鮮やかで素敵ですね。いつも緑の木々に、ヒューッとこう風が吹いて通り過ぎていくと、そこを通り過ぎていった風が、なぜか緑に見える。ピンク色のお花畑を通り過ぎていった風は、なぜか、ピンク色に見える。では皆さんに吹いていった風はどんな色になるでしょうか。何色でしょうか。美しい色でしょうか。いい香りでしょうか。もしその時にイエス様の香りがするような匂いと色がつくならば、なんて幸いでしょうか。ステファノの歩みは、そのような歩みを私たちはクリスチャンはさせていただけるんだ、そういうような生き方ができるんだよ、そう励ましてくれているのではないでしょうか。今週も私たちを吹き抜けていく風がイエス様の香りを漂わせるものでありたいなというふうに願います。 I just read a poem written by Tomohiro Hoshino, a famous poet in Japan. The idea is we can't see wind, but as it blows to trees, it becomes green wind.As it blows to the flowers, it becomes a wind smelling like flower or coloring like flower. And the question is, what kind of wind would become as a wind blows through me? So my question is, what color it would be as a wind goes through you?
beautiful color, good smell. What a blessing it would be if the wind gets the color and smell of the fragrance of Jesus. Stephen's way of living was ensuring us that we Christians are allowed to walk such a way of living, and we can live like Jesus Christ. I pray that the wind going through you will have the fragrance of Jesus Christ this week.